クリケット茶飲み話。
このポッドキャストは日本クリケット界のベテラン2人がゆるくクリケットについて語る番組です。不適切な表現が一部あるかもしれませんが、ご容赦いただければ幸いです。お相手は拓郎と
俊です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は7月21日から29日にかけて行われました PNG のポートモレスビーで行われました T20 ワールドカップの EAP 予選について話していきたいと思います。
はい、
まずは概要と結果を振り返ってみましょう。この辺はサクサクっといきます。今回行われた大会は2024年の T20 のワールドカップの最終予選でした。大会の優勝チームがワールドカップの本戦に出場できる権利を得られるというところですね。T20 の大会なので、もちろん予選も T20 です。参加国が、日本、パプアニューギニア、バヌアツ、フィリピンの4カ国で、リーグ戦を2回ずつ戦って、その順位で優勝が決まる方式でしたと。結果は、パプアニューギニアが、全勝優勝で、ワールドカップへのチケットをつかみました。一方、日本は、3勝3敗で、2位で、大会を終える結果となりました。3位が、フィリピンで、4位がバヌアツという結果でした。はい。3カ国についてどうでした？
そうだね。まあ、もう少しバヌアツが強いかなと思ったんだけども、
うん、うん。
まあ、概ね予想通りというか、
うん。
うん。まあ、さっき言ったバヌアツなんだけども、1次予選が、
うん、
サモア、フィジー、それからクック諸島などの、
うん、
まあ、プロ選手がいるようなチーム、
うん。
に対して勝ってきて、まあ、それ、しかもね、内容もかなりいい感じで、で、
うん、
1試合落としたのかな。で、勝ち抜いたんで、もう少し強いかなと思ったんだけども、まさかの最下位と。
はい、そうですね、うん。ちょっとびっくりって感じでしたね。はい。
ね。で、逆に、代表資格を絞ってた、まあ、日本出身選手か、うん。オンリーだった日本代表と、いい勝負をしてたフィリピンが、うん、まあ、強くなってたのかな。
3、4年前、もうちょい前ぐらい。でしたっけ、戦ったの。
そうそうそう、メンバーそんなに変わってないんだよね。だから多分継続的な強化が成功したのかなっていうのが多分印象にあって、
うん
うん、そう、この大会の前もね、かなり練習試合とあとその公式大会参加してたんで、
うんうんうん、
まあそれでね、そう、まさかフィリピンがね、バナーツよりいい成績残すと思ってなかったんで、
うん、
それが意外だったかなと。
うん、うん。なるほどです。はい、同じ印象です。
ね。で、まあ、最後にパプアニューギニアなんだけども、これは、はい、まあ、ね、まあ、その、大会前にやっぱり10回やって1回勝てるかどうかかなっていう予想はしてたんだけども、
うん。
まあ、残念ながらその通りになったかなと。
うん。うん。うん、そうですね。確かに10回やって1回、とかそういうぐらいの数字だなって印象ですね。
うんうん、
で、まあ、今回全勝っていうのは、まあ、下馬評通りといえば、下馬評通りってことでしょう。
そうだね。まあ、みんなが多分、そういうふうに予想していて、うん、でも俺たちも、うん、まあ、ケンデル・フレミングのバッティング次第かなっていうところで、多分、みんな同じ、うん、だったんで、
うん、
まあ、残念ながら同じになっちゃったかなっていう。
うん、うん、うん。なるほどです。
そうそうそう。でもね、このパプアでも、まあ一時期と比べたら結構弱くなって、うん、下り坂にあるチームなんでね。
そうですね。うん、最近、その、海外の試合とかの結果見てると、なかなか振るってない印象がありますよね。
そうなんだよね。まあ T20 じゃないけど、50オーバーのリーグで、
うん、
テストステータスの一つ下ぐらいのレベルのチーム、同士でやってるリーグがあるんだけども、
うん。うん、
まあ、そこのリーグで、今のところ5勝30敗。
うん。うん。
で、その後にやった、今直近でやった、ワールドカップクオリファイングファイナルなんたらっていうやつかなのリーグで、で、0勝5敗。
それ50オーバー。
50の方。
うん、そう。なるほどね。
そう、なんで、まあ、結局、パパと同じぐらいのレベルのリーグだと、5勝35敗なんだよね。
うん。
そう。なんで、そう。だから、まあ、前々回のワールドカップ出場はしたものの、そこをピークとして、まあ、主力も、年齢を重ねて下り坂のチームだったんだけども、まだちょっと差はあるかなと。
そうですね。EAP の、うん、日本バランスフィリピンに対してだったら、まだ格を保っていられる状態になるって感じですかね。
そうだね。まあ、ホーム開催っていうこともあったけども、うん、明らかにまだ頭一つ抜けてたね。
そうですね。その印象です。う
ん、はい。
なるほどです。大会について思ったこと。なんかあります？僕的には、
はい、
まあ、やはり日本を応援してて、はじめ、フィリピンとバナーツに一勝重ねて、PNG と対戦だったじゃないですか。
はい。
まあなんで、で、PNG に負けて、まあ、結構厳しいシチュエーションになった時に、やっぱ最後、順位決定戦があればなとか、盛り上がっただろうなとか思ったとことかありましたけど。
うん、確かに確かに。
うん。まあ、ルールだから先に言えよって言われちゃうかもしれないですけど。うん、はい。うん。まあ、ちょっとそんなこと思いました。シュンさんなんかありますか？
まあ、今回パプアニューギニア開催っていうことだったんで、インターネットがね、はい、結構怪しくて、
そうですね。
はい、そう、試合中継とかもたびたび止まっちゃったんで、なんでね、そこを、まあ、その EAP だと開催するのってパプアかバナー使って感じなので、
うん。
うん、まあ、パプアでしょうがなかったと思うんだけども、次もしやるんだったら他のとこがいいなって思っちゃう。
そうですね。初戦とか確か中継なかったっすよね。
なかった。はい、まあ、止まっちゃってね、途中でね。
はい。はい。
そう。だから、ま、観客はね、いっぱい入ってて、スタンドいっぱいに入ってたじゃない？平日の試合だろうがなんだろうが。
確かに、パプアの試合は結構パンパンに入ってる印象はありましたね。
そうそうそうそう。だからそこはすごくてさ、うん、まあ、そこで、そういうのって日本では決してないじゃない？
そうですね。うん、
だから、ま、雰囲気という意味ではそっちが、ま、すごいいいなって思って。なったかな、
うんうん、そうですね、
はい、
まあ、日本開催だったらサボリッシュ T シャツが見れたかもしれないですけど ね、うん、まあでも盛り上がり方っていうのはやっぱその強さに比例するというかいう部分もあると思うので、
うん、大事だと思う、うん、その国の本当のねクリケット人気を反映してると思うから、
うん、まあ卵が先かニワトリが先かは結構わかんないですけど、
うん、
人気があるから強くなるかもしれないし、強いから人気があるかはまあわかんないですけど、うん、はい、まあ必ず比例するものだと思うので、はい、日本もああなれたらなと思います。
そうだね。
グラウンドとかどうでした？
グラウンドはまあ特にいつものアミニパークって感じだったけど、
うん、うん、そうですね。
まあそこまでフラットじゃない、まあ、ターン少しする、
うん。うん、
シームも少しするみたいな。
うん。
うん。
まあ、特になんか、うん。変わった印象はないというか。
うん。サプライズはないよね、別に。
そう、ね、はい。うん。私もアミニパーク何回か試合したことありますが、うん、あんな感じだなってイメージですね。
ね。
はい。天候はやはり、晴れ続きで、それはいいとこだなって感じでしたね。
そうだね。
うんうん、日本だと、やっぱ雨降っちゃう日、こんだけ、2、1、2だから、8日間ぐらいの大会すると、
うん、
やっぱ雨降っちゃう日あるイメージですけど、
うん、
それは良かったなっていう印象ですね。
ね。まあ暑い中、うん、ね、試合を連戦してた選手たち大変だったけども、
うん。うん、そうですね。そこはお疲れ様でしたっていうとこです。
はい。
はい。まあ、サクサクっと来ちゃいますか？来ちゃいましたか？まだ足すことあります？
いや、特には。
ないっすかね。はい。じゃあ、これから日本代表どうなっていくかみたいな話します？
はいはいはい。しましょう。
はい。まあ、今大会見てて、私としては、ボーリングのスタッツは全体的に良かったかなっていう印象を得ました。
はい。
が、どうでしょうか？
そうだね。多分全チームそうだと思う。
まあそうっすね、うん。ロースコアのゲームが多かったので、うん、はい。
まあこのレベルだとやっぱそうなるよね。
うん。
ボールの方がいいのと、ね、まああとそのピッチもそこまでフラットじゃないっていうのがあるんで。
うん、うん、うん。なるほど。確かに。 PNG がフィリピン相手に229取った以外は、日本の166、PNG の162、PNG の148、バヌアツの137、日本の136みたいな感じで続いてるんで、まあまあ、こんな感じのスコアって感じですかね。
大体ね、EAP だとそうなるよね。
うん、うん。なるほどって感じっすね。まあそうなると、やっぱバッティングが頭一つ抜けてるチームがまあ勝つかなって感じっすかね。
まあパパも、パパは日本よりボーリングやっぱいいけどね。
うん。
どう見ても。そう、ペース、まあうん、ペースも速いし、ボーラーのコントロールもいいし。
うん。
うん。
そうね。守備もいいしね。
そうそうそうそう。
うん、確かに。まあ。うん、普通にいいチームだったので優勝して当たり前かなっていう風には見えましたが。
ね。
まあ日本のファンとしては、はい。まあワンチャン起きねえかなと思って応援しておりました。
はい。
っていうところです。まあそうですね。まだまだ良かったとはいえ、うん、まあその PNG オーラとはまだ差があるので詰める、要素っていうのはあるかなと感じましたっていうところです。うん、はい。やっぱ、バッティングはやはり課題だったんですが、シュンさんその辺どうですか？
うん、まあ、戦前の予想から分かってた通り、
はい、
やっぱりそのキャプテンのケンデル・フレミング選手が、
はいはい、
まあ、どれだけ打てるかっていうことだと思っていて、まあ、現にそうなったかな。
うん、確かにケンデル選手が結構打ってる試合はちゃんとかな。まあ、でもバナツのに負けた回は40ぐらい打って負けたか。
そうだね。う
ん、でもまあまあ、その、リーディングラン、スコアラーだったんで、
うん、
はい。まあ、そうですねって感じですね。
うん、まあだからね、仮に、その、ケンデルが、
うん、
今回の代表にメンバーに入ってなかった選手、遠征メンバーに選ばれなかった選手と交代してたら、うん、日本はまあ、ほぼ全敗だったかなっていう。
まあ、そうですね、
うん。
ケンデル確か220ぐらい取ったんでしたっけ。
そうそうそうそうそうそう。
はい。それが、ね、アベレージ5点10点の選手と変わってしまったら、
うん。
うん。まあ、厳しいですよね。
っていう。
マイナス200点になってたかもしれない。
そうそう。は
い、
まあ、単純な差し引きではないんだけど、まあ、そういうことかなっていう。
うん。うん、まあ可能性はある。
そうそうそう。だからまあ、他にね、サボリッシュとかが結構打ってたんで、うん、まあそこは良かったなっていう。う
ん、そうですね。
そう、バッティングで言えば。
そうですね。そう。
で、あとは、パプアに、最後のパプア戦かな？
はい。
最後のパプア戦で、宮内とか、
は
い、
うんうん、
が、普通に打ててたのが、やっぱすごいなと思った。
そうですね。
うん。
良かったですね。いいイニングだったなっていう。レオと宮内の最後というか、中盤で踏みとどまれたのはとても良かったなっていう印象を受けました。
そうそうそうそう。今までね、やっぱり、あえてちゃんとパプアのアタックに対してプレイできた選手って、そんなにいなかったからさ、その日本でクリケットを始めた選手だね。
うん。
そう。そうね、なんか、ブンブン振ってまぐれあたりでね、点取っちゃったみたいのはあるけど、
うん
うん、なんか普通にプレイしてて50オーバーだったらなんかもっとね点伸ばせるぐらいしっかりプレイしてたなっていう感じだったんで、うんうん、なんかそれはすごいなと思ったし、まあ本人もすごく努力してるんだろうなっていうのが見えた。
うん、
今まで、そう、今までパプアっつったらもうほんとね50オールアウト60オールアウトみたいなのがもうほとんどだったからさ。
そうですね。
ね。で、それはその海外選手いても同じ感じだったのが結構多かったから。
そうですね。
ね。
う
ん、だから、ああ、見てると、まあ、すごい、進んでるなと思ったし、進歩してるなと思ったし、あと、まあ、今後ね、何年か経って、今のパパニューギニアの主力が引退したら、もっともっと、こう、近寄れるかもしれないなと思った。
そうですね。確かに、もうちょっと、うん。と詰めれるかなっていう、もう数年で、形勢は逆転できるかもなっていう印象を受けましたよね。
ね。そう。
日本も、まあ、若手も多いチームなので。
うん。そうそうそう。はい、なんで、まあ、あとは、その、 まあ、若手選手たちは結局その海外在住っていうのが多いんで、
うん、
そのまあ、あとはそれ次第だなっていう。
うん。
うん、だから、まあ、リクルートっていうのかな、その海外にいる日系の人たちに声かけて勧誘するっていう、うん、まあ、スカウトか、スカウティングだよね。
うん。
そう、スカウティング次第でチーム力が上下するっていう、まあ、理想的ではないけども、
うん、
そうそうそうそう、あの、簡単な、その解決策というか、
うん。
うん。なんで、まあ、それにもよるけども、海外の選手も若い人多いからさ、
うん、
からもっと伸びていくんだろうし、だからそうなると、もっともっとパプアに近づくのかなと。
そうですね。
うん。
うん、
そう。で、まあ、それを踏まえて、じゃあ、もう一段階上、そのパプアに、その、定期的に勝てるようにするにはってなると、また別の話で。
例えば、今、うちらの下馬評では10回に1回みたいな話が初めに出てたけど、うん、それが10回に4回なのか、10回に5回なのか、
うん、
さらにもっと10回に7回とか、なっていくためにはってことですか？
そう。まあ、勝ち越すためにはだよね、要は。
うん
うん、
ワールドカップに出れるためにね。
そうそうそうそうそう。
うん。
なんだけども、まあ、それは、本当にそのフィリピン代表みたいに、
うん、
そのフルメンバーでの遠征と、フルメンバーでの練習と、フルメンバーでの合宿、
うん、
っていうのを増やしていかなきゃいけないし、で、今の財政状況だと多分そうやって無理だし、
うん。
あの、個人的には、そういう強、そこまで強化にお金を使うんだったら、まず、あの、日本人クリケット選手を増やしてほしい。っていうのもあるから。
なるほどね。なるほど、ね。
そうそうそう。だから、うん、まあ、こっからもう一段階代表を強くするのはすごい大変かなとは思う。
うん。
うん。選手たちも大変だしね。
そうですね。選手たちにも、うん、まあ、うん、そうっすね。ワールドカップに出るっていうことがどんだけ大変かってことを表してるとは思うんですが。
うん。だし、
選手も。
今のパパニューギニアとか、バナーツみたいに、コロナが関係なかった頃って、年間やっぱり半年以上は外出て試合してたから、
うんうん、
そう、そのレベルで試合するってなると、もうほぼ仕事はできなくなっちゃうからね。
そうですね。まあ、うん、日本人の普通の仕事って言われてるものはできなくなっちゃいますよね。
できない、できない。
うん。
うん、
なるほどね。
そう。なので、だからまあそれプラスあとは練習設備だよね。その先週のアランさんとのインタビューでも言ってたけども、ね、そのターフの熱作ったりとかってさ、もう本当は信じられないほどお金かかるから。
そうですね。
ね。
うん。
そう。でまあ仮にそれで練習したとしたら、練習とか遠征とかにお金をつぎ込んだとしたら、俺がさっき言ってた、じゃあ、日本の普及の方にお金使わないのかとかさ。
うん、
あとは、まあ、海外選手ばっかりに、遠征機会与えて、日本でクリケットやってる選手たちにお金全く使わないねっていう、まあ、実力主義だとそうなっちゃうからさ。
そうですね。うん、そのバランスはかなり難しいっすよね。
そう。
そう。だから、逆に考えると、PNG とかバナーツとかは、どうやってバランスを取ってるのかは気になりますね。
いやーだ、そこがさ、その日本みたいな、うん、その世界第3位の経済規模を持ってる国と、うん、そうでもない国の差があって、
うん、
ね、ICC からのさ、補助金で、
うん、
そこの国のね、平均年収の何倍かっていうのだったらさ、やっぱ格差があるわけだから。
うん、まあそうね。
ね。
うん、
そうそうそう。とか、あとはまあバダーツみたいに、ほぼクリケットが国技みたいなところだと、やっぱり他のね、スポンサー収入とかもあるんで、そこでやっぱり、協会と選手がプロ契約できるっていうのもあるんで、
うん、
そうそうそう。日本だとそれは不可能だからね。
うん。
うん、
まあ、スポンサー収入は、ないとは言い切れんが、その、うん、スポーツとしてのコンペティターが多いから、
そう
なかなか、
そうだし、そうだし、今のその、競技人口を考えても、まあ、ありえないよねっていう。
そうですね。
うん。日本人の、競技人口ってすごぶる少ないわけじゃない？
うん。
うん。JCA が公式で発表している数字の、まあ、何分の1かは知らない、 知らないというか、そこら辺はね、わざと濁してる感はあるからさ、うちらもあんまり突っ込まない方がいいと思うんだけども、
うん。
そう。で、か、ね、で、一方、その、じゃあ例えば今メジャーリーグクリケットとかが発足した、アメリカとかだと、
うん、
インド人の移民がやっぱ300万人とかね、今いるんだよね。
うん、うん。
そう。だからそれと比べても、やっぱり日本ってまだ移民の数少ないから、
なるほどね。
そう。なかなかお金を生み出すような図式にはまだなってないよねっていう。
まあ確かにね、メジャーリーグクリケット、チラチラハイライトが見てても、100結構入ってるもんね。
う
ん、
そうそう。
系の移民というか、はい。南アジア系の移民が。
そう。やっぱ人口3億いる国でさ、移民が何百万人っていると、うん、その移民だけでもやっぱりプロスポーツ成り立っちゃうね、土壌があるからいいよね。
そうですね。うん、まあ他のスポーツもそうでないかと言ったら分かんないですしね。メジャーリーグ普通のとか言ったら失礼か、
うん。
野球とかも、うん、移民多いし、
うん。
うん。そうね。それが普通の環境とは違うよね。
うん。
うん。そうね。
というところです。まあ選手たちよく頑張ったし、ね、もうほぼ日本クリケット史上最高の記録、プラス最高今日のチームだとは思うから、
うんうん、
ね、これからどうなっていくかまた楽しみだよね。
そうですね。その通りだと思います。次どうなるか。うん、これが上振れじゃないことを祈るというか、ここがスタート地点であってほしいなっていうのを思います。
まあね、本当そうだよね。これが、うん、これよりもっといい成績にはなると思うけどね、でも。
うん。
うん。
まあでもキープするって大変だと思うけどねっていう。うん。
うん。なんだっけな。フルメンバーでさ、やった練習試合ってほぼない。ほぼないっていうか、ゼロか、
まあ。そうですね。ね、まあ、スリランカの育成チームが、もうフルメンバーとは言えないと思いますし。
うん。あれね、東海引っかいでやったし、うん、インドネシアシリーズとか、一次予選もなんか、割と東海引っかいだったしとか考えると、これから今ね、もうほぼもうこのメンバー、が主力になっていくだろうから大きく変わることないと思うんだよね。
そうですね。トップオーダーとかボーリングラインナップで頭固まってるところとかは、このまま固定でいくのかなっていうのはちょっと見えてきましたね。
ね。で、まあ、今回ほら、ランアウトも結構多かったから。
まあ確かにね、それはちょっと、まあ確かに、その PNG バナーズ守備がめちゃめちゃ良かったから、いいところがあったから、難しいところはあったと思うけど、それにしてもちょっと、良かったかなっていう感じですかね。
そうだね。まだそういうのはやっぱチームとして慣れていけばもっと良くなったりとかもするからさ。
うん。
ね。
うん。そうですね。パートナーを知るとかね。
そうそうそうそう。
うん。パートナーの癖を知れば、その無駄な飛び出しとかなくなったり、止めたりできますからね。
そうだね。
というところで、バチバチの試合をこなした回数によって、熟練度が上がってくるってことなので、このメンバーでいっぱいツアーしてもらいたいですね。
そうだね。で、あと直近だと、再来月、9月末ぐらいかな。
うん。
今のメンバーとほぼ変わらないチームでアジア競技大会に出るはずなので、そこが楽しみだね、またね。
そうですね。まあ、ただ出れない選手はいるはずなので、そこのチェンジについても、やいのやいの言いたいとこですね。というとこですね。はい。
はい
はい。じゃあ、ま、こんなとこっすか？まあ、細かい、その、どのプレイが良かったとか、この試合はどうだったかっていうのは、話し始めるとキリがないので、
うん。そうだね。
うん、この辺は伸びに行った時にでも話しましょうっていうとこっすかね。
はい。
はい。じゃあ、ちょっとなんか久しぶり感ありますけど、フリートーク言っときます？
はい。今回どんなトピックありましたかね。
はい、なんか何週か前、1ヶ月、2ヶ月前ぐらいかな、話した。T20 のリーグの海外選手枠と、協会への、報奨金の何パーセントが払われるみたいな話をしたと思うんですけど、
はい。
それが正式決定されたんですよね。
はい。なるほど、なるほど。
はい。T20 リーグの海外選手枠が4名までに制限され、ということが正式に決定になりましたと。出場する 11名のうち最低7名以上は開催国の選手またはアソシエート国の選手でなければなりません。また、選手への報酬の 10% を所属、国の協会に支払うことが、決定となりました。これで何が起こるんでしょうか。
これで何が起こるかと言いますと、
はい。
まあ、まず、まあ、海外選手枠がもう制限されること決まっちゃったんで、
はい。
事実上、弱小王国、
うん、
つまり、海外選手枠以外の選手のレベルが大したことない場合、
うん、
まあ、リーグのそのレベルとしては、
うん、
そこまで高くないことが決まっちゃったので、
うん、
それらの国がまず派遣を取ることはなくなり、ほぼなくなったかなと。
なるほど。うん。なるほど。海外選手頼みで、盛り上げようとしてるような大会はちょっと厳しくなっちゃったねってことですよね。
うん。だから今やってるメジャーリーグクリケットとかも確か海外選手6名だったっけあれ ?5 名だったっけ、うん、とかなんで。
本当にかな、うん、だったよ気がするけど、ちょっと自信ない。うん。
そうだったんで、まあちょっと面白かったんだけど、
うんうん、
そうそうそう。だから、まあ、それが、次のシーズンから4名に多分変更されるんで、だから、まあ、それだとあんま面白くないよねっていう。
うん。うん、いや、プレイングイレブンに6か、多分。うん。
うん、
ぽいな、
うん。はい。
ちょっと、はい。後でちゃんと調べます。
はい。で、うん、あとは、選手への報酬の 10% を所属国に払うっていうのは、IPL の方では確かあったのかな、
うん、
そうで、それ払う代わりに、うん、所属国としては、まあ、うちの、うん、セントラルコントラクトはあるけれども、うちの遠征の試合とかに出なくても文句言いませんよっていうような書面をサインして出してくれと。
うん。
っていった取引みたいなのがあったんだけども、それが明文化されて、
うん。
うん、まあ、これもあれかな、その、自国の選手たちが各 TTNT リーグに参加しちゃって、代表、傭兵として参加しちゃったんで、なかなか代表としてメンバーが集まんなかったり、お金が足りないよっていうところに関しては、まあ多少お金が入るんでいいかなと。
うん。そうですね。
はい。
で、うん、国としてもね。
ん？
国としても、うん。まあ、代表を盛り上げたいか。うん。金をゲットしたいかっていう天秤はあるにせよ、まあ一定の理解は得れるでしょうっていうところですね。
そうだね。うん、
はい。
またさらにそのアソシエートの国に関しては、
うん、
もうその選手がすごいいい選手だったら、まあ、かなりお金入ってくるんで、うん、そこはやっぱりかなり助かるんじゃないかなと。
そうですよね。例えばこの後メジャーリーグクリケットが、を来年以降やるとなると、
うん、
その、まずは、海外選手、そのテスト国と言われてる選手、テスト国から来る選手はがっつり減らされて、
うん、
じゃあそこにどれをはめ込むかっつったら、アソシエート国のいい選手をはめ込むっていうことになるかもしれないですよね。
そうだね。
うん。
まあ、具体的に言うと、
うん、
テストステータスを持っている国でクリケットを始めて、
うん、
で、なんか親が何とかとか、うん、まあ、いろんな理由で、アソシエイト国の方で出場する資格があって、そこで出たと。
うん。なるほど。
そう。この
なんか、我々も特集しましたが、ティム・デビッドみたいな選手が、
そう。
超になってくるよってことですね。
そうそう。ティム・デビッド今オーストラリア行っちゃったけども、彼がシンガポールにプレーした時だったら、もう、かなり引っ張りだこだったはずだし。
ですね、シンガポール協会としてもウハウハ状態だった
そうそうそう、
ね、
なんたってね、はい、海外枠に入んないわけだから、
うん、
そうだから逆に海外枠に入っちゃうとかなり厳しい
そうですよね、うん、もうちゃん自国から供給した方が絶対得だろうってなっちゃうからね
そうう
んまあなので今回はまあアソシエート国としてはラッキーだし本当にチャンスがあるなって感じっすよね。
ね、だから普通に日本だとね、ケンデルとか引っかかってもおかしくない、うん、どっかのリーグに。
例えば、今やってる GT 20、カナダのリーグとか、メジャーリーグクリケットとか、あとはどこだろうね、わかんないけど、そういうとことかに かかる可能性があるってことですね。
そうだね。
うん。なるほどです。まあ確かね、PNG も出てるようなリーグでね、しっかりリーディングランスコアラーになってるってことは、
うん。
まあそれなりに評価されてもいい気がしますもん
ね。そうだね。
うん。というところです。これぐらいですか？多数とかあります？
これぐらいです。
はい。あとは、日本とインドネシアが ACC のリーグとかに招待される可能性があるんですか？
提携しまして。
あ、そうなんですね。
うん、日本とインドネシアって今 EAP 所属、地区所属なんだけども、
はい。
アジア協会の方の、主催のリーグに招待されることが決まりました。
そうなんですね。
うん。なので、まあ、強化、チーム強化という観点で、決まったらしいと。
なるほどです。
そう。
これって、どこでアナウンスメントがあったんですか？
なんかどっかの、なんだっけ、どっかのニュースであったよ。
ACC がわかんない。
わかんない。インドネシアのかなわかんないけど、まあでも JCA から何も発表ないもんね。
そうですね。う
ん、でもまあどっかにあったんで、まあ決まりでしょうと。
なるほどです。
はい。ということなんで、また出られるね、試合が、あと大会が増えましたと。
はい。
あとは、まあそこに行ける選手たちをどうやって確保するかっていう問題なんだけども。
そうですね。
うん。
ACC も金持ってるから結構出してくれるのかな。
どうだろうね。わかんない。わかんないけど、まあ、そのために、アカデミーとかね、その代表資格のある選手が70人も80人もいるわけだから、まあ、そこは、ね、振るってご参加くださいと。
そうですね。いつでもね、派遣できるでしょうって感じですよね。
はい。
はい。なるほどです。まあ、これ楽しみですね。どの大会に招待されるのかとか。
うん。
うん、楽しみなんで、注視していきたいとこです。
はい。
はい。あとは、暑いっすね、最近マジで。
めっちゃ暑いっすね。
これによってなんか面白いことが起きたとか起きないとか。
はい。週末にですね、先週末に、
はい、
天予報で、まあ、酷暑になるということだったんで、うん、JCA の方から、日本クリケット協会の方から、まあ、各リーグの方に今週末の試合は、うん、中止になりましたと。
うん。
うん、まあ、ただし、T20 で午前の試合、それから、長沢グラウンドのナイターの試合はやってもいいですよとかね、
うん、
そういうようになりましたが、原則、ほぼ全ての試合が中止になりました。
なるほどです。これは29、30の試合 ?7 月の。
はい。
はい、そうなんですね。
はい、が事前にキャンセルになりました。これはもう本当素晴らしいと思います。
そうですね。ちょっと、いや、マジ、昼間ちょろっと昼飯食いに行っただけで、汗だくになっちゃったんで、うん、こんな中でやったら危ねえだろうなっていう、うん、印象を受けたので、英断だと思います。
そうそうそう、そう、はい。で、一応、その、雨天時のルールみたいの中に、
うん、
猛暑での、試合についてっていう項目があって、で、これはね、日本クリケット協会の公式ページの中の公式文章に、転がってるね、どっかに。時間ある人は、はい、ちょっと探して読んでみてもいいかなという感じなんですけども、要は、
はい、
前日に、予報に従って各キャプテンがオーバーを短縮してもいいですよと。
うん。
で、当日になったら今度はアンパイアが、決めてくださいと。どうするかを。
はい、
はい。で、35オーバー以上だと、短縮することを検討してくださいっていうのと、それから37度以上だと、はい、試合を、一旦休むか、中止にするかを検討してくださいって書いてあるんでね。
なるほど。
なんで、
まあ、じゃあ
やってもいい。
うん。
そう。で、結局何が起こるかっていうと、その、遠いじゃん、佐野って。
まあ確かにね。
うん、
なるほどね。
で、富士も遠いから、まあキャプテンたちとか、あと選手たちが現地に行っちゃうと、
うん、
雨も降ってないのに、短縮なんて嫌だよとかさ。
そう、ね。
現場の声が出ちゃうわけですよ。
まあ確かにね。
そう。
行ったらね、このまま帰るのかよって気分になって、やりかーってなっちゃいますね。
そうそう。現に俺も、まあ、もし2時間かけて行ったら、 ね、現場だ、うん、現場にいたらまあそうなるかもしれない。
うん。
そう。ということなんで、まあ、その場にいるアンパイアが、その22人からのプレッシャーを抑えつつ、
うん、
じゃああと2時間このテントの下にいてくださいねっていうのってすごい大変なんだよね。
多分コントロールできないっす、
ね。できない。現場の采配するのってね、すごい大変で、それを全部ボランティアのアンパイアに任せるっていうのは酷なのよ、やっぱり。
まあわかる。
うん。
自信、プレイヤーの気持ちも全然わかるから。
あ、そうそう。
うん、
そう。だから、なんで、そのやっぱり公式の母体である JCA が今回、事前にそういうふうに、まあ全ての責任を負ったよね、やっぱり。
うん。
追う形になって、まあそのね、参加チーム頃は、ブーブーブーブー、俺たちできたよとかさ、終わってたとか気にしないよみたいな反対の声が上がるのを予想しつつも中止にしたっていうのはね、やっぱすごい勇気のあることだし、うん、偉いと思う。これはね、僕めったに JCA 褒めないんですけど、ですけど、これはね、すごい偉いと思った。
うん、そうですね。まあこれは、そうですね。まあ、これね、アンパイアがね、なんだろう、うん、スケープゴートにされたらたまったもんじゃないっすよね。
そうなんだよ。しかも一部の、JCL 一部の試合って、アンパイアパネルから、
うん、
報酬をもらったレベルの高いアンパイアが行くんだけどさ、
うん、
じゃあ、初めてアンパイアやるような人とか、それこそ大学生とかが、2部とか3部の試合に派遣して、で、血気盛んなインド人、パキスタン人のチームに、うん、俺たちまだやれるよ、つって。短縮なんて冗談じゃねえよみたいなことを22人に詰められたら、絶対短縮なんかしないから。
うん。うん、まあ、僕も、じゃあいいよって言っちゃうと思うしね。
そう。
うん、
そうなっちゃうし、うん、その、プレイングコンディションに書いてある基準もちょっと甘くてさ。
うん。
うん、35度、37度って書いてあるけど、湿度のことは全く書いてないんだよね。
確かにね。
うん、そう。だから、今ってね、その呼吸温度かな、
うん、
その WGBT だっけ ?WBGT だっけ、
どっちか。BGT、
どっちか。
WBGT かな、
はい、に従った数値で、他のスポーツは判断してるんだよね。
確か、温度と湿度と空間に漂う、なんか、その、なんて言ったんですか、風みたいなの
を。あ、そうそうそうそうそうそう。そう、全部総合的に見て、熱中症のリスクを判断できるっていう数字があるんだけども、うん、まあ、それで判断してると。
うん、
そう。で、やっぱね、少年サッカーとか、それを最初に導入しようとしたらしいの。
うん、
で、現場に、その裁量、任せたら、
うん、
もう違反だらけだったんだって。
うん、
やっぱりみんなは、よ、やれるやれるって、せっかくここまで来たんだから、つってやっちゃう。
うん、
で、結果、やっぱ熱中症で運ばれたりとか、そう、あとね、
う
ん、結構ね、重度の障害残ったりとかっていう子が、やっぱね、出てきちゃったんで、
うん、
もうそれ、そう、もうそれで、東京都とかのサッカー協会とかは、違反したチームはもう出場停止、シーズン出場停止にしますよとか、
うん
うん、そういう風にして、守らせようとしてるけども、やっぱり、それでも、
うん、
結構ね、違反は後を絶たないらしいんで。
やっぱね、その瞬間になっちゃうとね、守れないっていうのは分からない気もしないから、
うん、
守れとは思うけど、
そう、
なかなか難しいのも理解できるから、やっぱ今回みたいな、その、もう中止って言ってくれる方がいいかなっていう気がしますね。
うん、そう、その他ね、みんな楽。
うん。
うん、
行かなくていいしね。
そうそうそう。
行ってもめて。やって誰か倒れてみたいな。
そうそうそうそう、
やんなきゃよかった。
そう。で、空気になる。そう。で、日本のさ、学生のスポーツで、もう本当に、一番権威のあって、一番金の動く、甲子園でさえ、周りからさ、うん、時間帯ずらせとかさ、
うん、
甲子園で大阪でやるなとかさ、いう声が出てる中で、
うんうん、
たかがだよ。本当ね、クリケットのポッドキャストをやっておいて、たかがとか言っちゃいけないんだけど、
うん、
たかがクリケットの、その、たかがアマチュアの、
うん、
たかが JCL の試合で、命を危険にさらす可能性を残すっていうのは、ちょっとなってね、思っちゃう。
まあ、そうですね。
うん。
まあ、高校野球 で、もし結果出て、トッププレイヤーになれば、何？数十億稼げるかもしれません。
う
ん、
そう。とかさ、3年生にとっては最後の夏だからとか、
うん、
まあ、いろいろある、いろいろあるじゃない？で、そういう人たちですら、ちょっともう、さすがに熱すぎるんじゃないって言ってる。
うん。
うん、しかも、40オーバーの試合よりも試合時間短いし、ベンチの中で、そう休み休みできるし、うん、にもかかわらずそう言ってるからさ。
そうね。
そう。
うん。
そう。
だから。まあ今日も、東京、東東京の決勝を見てたけど、
うん。
やっぱ最後、9回、表で、こう、守備が長引いちゃったんですよね。
うん。
多分、レフトにボール飛んで、完全に朦朧としてて。
ああ、だよね。
完全に、なんつったらいいんだろうな。集中力も切れてて。
そう。
うん。痛いプレーになっちゃったんで。うん。その後の、攻守交代後も、ライトも、頭にボールが当たっちゃうとかあって、ちょっと見てらんねえなと思ったんで。
でしょう。うん、しかも、彼らさ、毎日炎天下の下で練習して、うちらと比べたらもう体力化け物な子たちばっかなわけじゃん。
ですね。東東京若いし。うん、
そう、それをさ、やっぱさ、30、40のおっさんのさ、もうスポーツは週末でしかやらないみたいなね。
うん、
のその人たちが、いくらね、俺たちよりやれるよみたいなさ、ことを言ったところでさ、リスクはめっちゃ高いわけだから。
うん、
そう。という、まあ、いろいろね、これ、もう本当に俺、もう5年も6年もずっと言い続けてたことだから、今回、天候に関してやっとそのね、うん、公式母体の方からこういったね、うん、アナウンスがあったんで、そう、すごい、こう、わあ、すごいなーって思った。
うん。うん、まあ、いい傾向だと思うんですよね。
うん。
と思うので、うん、続けてほしいです。まあ、プレイヤーにとってはね、その年間数十試合、十数試合しかできない中で、
うん、
それが一個削られるのは辛いと思うけど、
うん、まあ、
チームメイトとかね、相手チームも込みで、まあ、倒れたりしたらね、やっぱいい気持ちではシーズン終われないと思うんで。
そうそうそうそう、はい、だしさ、もうほんとね、そのクリケット好きな人はね、ほんと申し訳ないんだけど、なんか他のことやろう、週末。あるでしょ、趣味なんか。クリケット以外、うん。うん。だから他のことやりましょう。
うん、ポッドキャストでも聞いといてくれればいいと思います。
そう。
はい。
はい、はい、そのとこです。
はい。じゃあ今週はこんなところで。
はい。
各種 SNS で配信や我々の活動に関する情報をお知らせしております。ぜひフォローをお願いします。補足ブログも細々とやっておりますので、興味のある方はアクセスしてみてください。各エピソードは毎週金曜日に配信していきます。試合や練習に向かう途中にぜひお聞きください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。